大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
株式会社ハビリスデザインの代表取締役深見と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。深見さん、実はレディオ湘南でも番組をしていただいてますよね。
あ、そうですね、コーナーやらせていただいてます
これから本当にいろんな発信をしていっていただける深見さんに今週はですね登場していただきます。さあ、深見さんの会社、株式会社ハビリスデザインさん、どういった会社なのか、まずご紹介いただけますか。
はい、もともとはバリアフリーのリフォームなどをやっていた会社で、今もリフォーム事業をやっているんですが、その中で障害福祉サービスを、さまざまなヘルパーだったり通所の施設だったり、障害のある子どもの施設だったり、そういったものをやっている会社です。あとカフェとかも今はやってます。
事業展開的にはいろんなことをされている感じですかね。
そうですね、いろんなものにチャレンジさせていただいてます、
ね、
はい、
そのつながりでレディオ湘南、そしてこうやって、ね、私も知り合うことができたんですけれども、こちらの会社のお名前、はい、ハビリスデザインとついてますけれども、はい、どういった意味があるんですか。
はい、ハビリスっていうまず言葉が、リハビリテーションとかよく皆さん聞いたことあるかと思うんですが、リハビリテーションって言って、あのハビリスは適したとかできるとか可能なとか、そういう意味を持ったラテン語なんですね。なので、まあ、できるようにまあデザインをしていこうっていう思いでつけた名前ですね。
そういったこう意味を知ると、ね、一層このお名前は私たちにも浸透しやすくなりますしね、その深見さんの思いも伝わってくるんですけれども、福祉系とかこういう施設にもともと携わっていたお仕事をされていたんですか。
もともとは大工をやっていたので、福祉とは全く関係のない仕事をしていたんですが、まあ、その中でだんだんと福祉の方に目を向けて、バリアフリーのリフォームから、ね、どの施設とかそういうふうに発展していった感じですね。
そのもう見た目的に全然大工さんな、ごめんなさい、勝手にあの私の印象なんですけれども大工さんをやってたっていう感じで、全くこう深見さんお会いしてね、ものすごいおしゃれな感じで、そのなんかこうデザイン系をねされているんだっていうのはすごく納得ができたんですけれども、まあ、実は大工さんだったということで、でもそれもすごく今生かされてるんじゃないですか。
そうですね、まあ、環境づくりであったりとか、あとは僕妹が3人いて、はい、3人とも車椅子なんですね。障害のある妹3人いるんですけど、それで家族という立場の悩みとか辛さとか、そういうのを身近で感じているので、そういうところも含めて、なのでその辺が、なんだろう、大工っていう経験と家族あるっていう経験がこうガッチャンコして今をやってるって感じですね。はい、
で今まで学んでこられた、携わってこられたことが本当に今生かされている、そしていろんな方の立場が分かる深見さんなので、こうやってね皆さんに頼られる立場でね今いらっしゃると思うんですけれども、もともとその大工さんでした、でご家族で車椅子の、ね、方がいらっしゃると今お話をいただきましたけれども、はい、ご自身がこの福祉にこう携わろう、やっていこうと思ったきっかけってどういったところからだったんですか。
そうですね、やっぱり結構昔なんですけれど、やっぱり障害のある方が生活する上では大変さっていうか不便なところが多かったんですね。でそれを誰かがやってくれるって期待しててもなかなか進まないところもあったりするので、だったらもう自分でそういう、障害があってもなくても暮らしやすい地域みたいなのを作る方にチャレンジしちゃって、やっちゃえばみんな幸せに暮らせるんじゃないかなみたいなところから始めたものですね。
こちらの会社はいつ立ち上げたんですか。
会社は2012年ですね、8年目ですかね、
うん、いろんな皆さんのこう要望とか相談とかきっとね受けてきていらっしゃると思うんですけれども、今後こんなふうにこの会社としてはこうやっていきたいなという気持ち、今の現状についても聞かせていただけますか。
そうですね、やっぱり生活する上で大変な部分っていろんなシーンがあると思うんですけれど、今はこう通ってくる場所だったりお家に支援しに行ったりとかはしてるんですが、その生活の場所っていうのを作る、要はグループホームだったり住む場所とかを作る仕事だったりとか、あとは今ある事業もね定員になっちゃって入れない人とかもいるので、そういうところを少しずつ伸ばしていったりとかいうのを考えています。
これからというよりも今まで本当に必要だったものがこう形になっていく、形にする人がやっぱりいないと、やっぱり誰もが暮らしやすい、そしてね必要なんだけれどもどこに相談していいのかわからないという人たちってきっとこう溢れていたと思うんですよね。そういった人たちの味方、相談役になってくださるということで、ぜひですね深見さんに皆さん相談をねしていただいて、やっぱ専門家そしていろんな立場で考えられる人ってやっぱり 大切だと思いますからね、ぜひ皆さん地元にこういう人がいらっしゃるということで、今週はですね、しっかりとお話を聞いて、ね、いただければと思います。さあ、そんな深見さん、天神町に児童クラブができましたけれども、高校に携わっていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
どういった施設なのか教えてください。
はい、放課後児童クラブと、はい、あとは放課後等デイサービスっていうものと、障害児者の一時預かり事業っていう3つのお仕事を1つの建物の中でやるっていう複合施設になってます。
いつオープンしたのか場所も教えてください。
はい、オープンは、建物のオープンは4月1日から、はい、まあ、本当出来たてほやほやの感じですね。場所は藤沢市の天神町ですね。昔で言うと北港があった跡地のところですね。
もう北港と言われて皆さんも地元のことはピンとくると思います。北港という名前を出してたということは、深見さんも藤沢出身ってことですかね。
そうですね、高谷小学校村中ですね、はい、で湘南大高校です
地元の方が分かるフレーズが出てくるとやっぱりちょっと安心してしまうんですけれども、さあ、その天神町に児童クラブ複合施設ができたということで、そのことについてもちょっと今日話を伺っていこうと思うんですが、今その3つまとまっていますよというお話を伺いましたけれども、児童クラブ、子どもたちが帰ってくるようになりましたけれども、今何人ぐらいのお子さんが登録されてるんですか。
はい、定員は60名なんですが、はい、今登録は52名ですね。
4月オープンで、はい、もうすでにその数ということは、やっぱそれだけ皆さん欲しかった施設になりますね。
そうですね、期待に応えられればいいんですけど、うん、はい。
それで実は今日ちょっとここにお邪魔させていただいて、お話を深見さんに伺っているんですけれども、もう子どもたちが元気よく走っていますけれども、日常もこんな感じですか、深見さん。
そうですね、今はまあコロナウイルスでの、あの緊急事態宣言で自粛、外出自粛っていうところがあるので、人数はかなり少ないんですが、なので4月の当初とかはもっともっとワイワイしてました。今はね、半分以下ぐらいの子たちなので。
今緊急事態宣言、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにいろんな対策が取られてますけれども、それでもやっぱり子どもたちの居場所って大切ですよね。
そうですね、やっぱりお家で過ごせる子はまだいいかもしれないんですけど、どうしても親御さんが、両親お二人ともお仕事されてたりとか、いろんな事情があって、最後の砦じゃないですけど、最後終的にこう守れる場所になったらいいなと思ってます。
そうですね、はい。私たちもちょっとこう気持ち的に、ね、あまり余裕がないような感じの中で暮らしている、その中で子どもたちの元気な笑顔、顔を見るとやっぱりちょっと気持ちが癒されますし、あ、なんかちょっとやっぱこういうふうに早く世の中戻ってほしいなと思いますけれども、深見さん、こちらオープンして少し経ちますけれども、どうですか、この出来上がった感想を聞かせてください。
まず建物がとっても綺麗で、広々して天井も高くて、中に使われている木がね、結構ふんだんに使われているような建物なんですけど、これも神奈川県産の木を使ってやってくれているので、本当にもう神奈川県を背負って、藤沢市を背負ってやらせてもらってるって感じで、すごくみんなのびのびと楽しくやってますね。はい、
周りの環境もいいですよね。
そうですね、公園だったりとか、あの野球場だったり、本当に広々としてるので、で窓も大きくてね、外の風景もよく見えるので、外からのね、子どもたちの声とかもよく聞こえていいですね。
そうですね、はい、本当にこう安心してみんなが過ごせる、子どもたちが過ごせる場所ということで、やっぱり皆さんが待っていた、そんな、ね、場所になりました。さあ、今週はですね、そういったことも手掛け、そしてハビリスデザインの会社を立ち上げた深見さんにお話を伺っております。明日もですね、深見さんのお話、そして手掛けてきたことについてもご紹介していただいてまいります。明日もどうぞ皆さんお楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。